東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ ロトのセンスオブクオリティ。この番組は DJ ヒロトによるネットニュースを話題に、リスナーからのメッセージをセンスあふれる言葉とクオリティの高い視点で語っていこうという番組でございます。奥さん惚れるなよ。皆様ごきげんよう、 DJ ヒロトでございますけども、早いもので、今日が9月1日収録なんですけども、9月になりましてですね、9月といったら私の、誕生月でもあるわけなんですけども、早いものでですね、29ですかねになるんですけども、周りからはね、30代とか、40代とかってね、老け顔でねおなじみの私 DJ ヒロトなんですけども、20代最後っていうことなのでね、何がしたいのかなってね、まだこれといってね考えてないのでね、20代最後ね充実したね1年をね過ごせるようにしていきたいと思います。今日もね、テーマにも関わってるんですけどもね、コーヒー飲んでね、来ましたんでね、よろしくお願いいたします。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しております。どこに送ったらいいのと思っている方ですね、hiroto@radio365.net hiroto@radio365.net まで送ってください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ ヒロトのセンスオブクオリティ第47回放送、コーヒーサンバ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ニューストゥデイ。このコーナーではネット上に転がっているクオリティの高いニュースを日本だけではなく世界にも目を向けて紹介するコーナーでございます。今回のテーマがですね、コーヒーということなんですけども、私もね、毎朝ですかね、食事し終わった後ですかね、脂っこいもの食べた後とかですかね、もう毎日、10杯近く飲んでんのかな、コーヒーは。それぐらいね、私コーヒー好きなんですけども、家にあれがあるんですよ、コーヒーメーカーっていうんですかね、がありましてですね、それで入れて飲むこともありますし、インスタントもねもちろんあって、それで飲むこともあるのでね、幅広くね飲んでるわけなんですけど、ブラックもしっかり、カフェオレとかですかね、いろいろな味で、飲んでいるわけなんですけども、今回はね、私も使っている、コーヒーメーカーですかね、一体どういうのがあるのかと申しますとですね、コーヒーメーカーとはですね、コーヒー抽出に必要な電気ケトル、ドリッパー、サーバーミルが一体型となったマシン。私の場合のコーヒーメーカー、うちにあるコーヒーメーカーはですね、周りには引くやつがないので、ああいうお店とかで引いてくれませんかって、フィルター用にって引いてもらって、いわゆるドリップだけのやつですかね、のコーヒーメーカーがあるんですけども、抽出方法、コーヒーメーカー、あとはハンドドリップですかねがあるよってことで、これはメリットデメリットがありますよということで、コーヒーメーカーのメリットといたしましては、再現性の高いコーヒーを入れられる、そうですね、お店で入れられるようなコーヒーが味わえると、あとは一度にたくさん入れられると、あと今なんですか、ネスカフェのなんかあれ入れるだけでもうコーヒーできるというか、そういうボタン操作とかでも完成するまでの間はほったらかして抽出ができますよと、デメリットといたしましては、豆の種類によってテイストを変えないといけないということですね。あと製品によって当たり外れ、これはしょうがないですよね。高ければいいっていうわけでもないし、安ければいいっていうあれでもないのでね、自分に合ったやつを探してみるのが一番いいと思います。一方ハンドドリップの方はですね、メリットといたしましては、コーヒー器具の組み合わせや、抽出過程を無限大にカスタマイズできる、これいいですね。なんか自分仕様にできるみたいな感じかな、できますよということで、それに加えて、 こだわりができる、まあ、追求できるよってことですね。まあデメリットとしては、まあそうこだわるにあたってそのまあ器具高いものとかありますから、まあコーヒーメーカーより高くつくよと。あとなんか練習が必要、一つ一つの過程に時間がかかるということでね、まあ人それぞれですかね。ハンドドリップで飲む人もいればコーヒーメーカーでやっちゃう人も。僕はそうですね、コーヒーメーカー自体買ったのは18の時ですかね。まあその頃からもうハンドドリップではもうコーヒーメーカーでしか飲んでないですね。だからもう豆引くやつとか本当に買ったことがないのでね、まあコーヒー好きだったらハンドドリップで豆引くやつも買った方がいいのかなってね、最近にちょっと考えたりもしてるんですけどもね。まあ、今コーヒーメーカーって言っても今値段が様々ですかね。本当に安いものだと1万円もいかないやつもあるのかな。だいたいホームセンターとかでも今売ってますもんね、コーヒーメーカー売ってますよね。なんかちょっと聞いたことないようなメーカーがあると、あとはそのホームセンターの自社ブランドみたいな、でそこで作っているので、まあさっき言った局長が言ったみたいに、まあ、2,000〜3,000円、あドンキで売ってますから、まあ、ドンキとかでもまあ 2,000〜3,000円、まあ1万円いかないやつも多いですもんね。ほんとドンキのマシモンドンキよく行くんですけどもね、駅前にあります柏駅にね。ほんと高いものだともう 2,3 万じゃ買えないか、もっとかかるか、ほんと10万とかっていうのはあんのかな。ほんとに高級なやつだとコーヒーメーカーね、あんまり人の家でコーヒーメーカーで入れて、僕はあんま人の家に遊びに行くことがないんでわからないんですけども、コーヒーメーカー置いてあるとこってあんま見たことないんだよな、人の家で。あんまりコーヒー飲まないっていうか、飲むとしてもやっぱインスタントの方が多いのかな。最近ね、コーヒーすっごい美味しいと思うんですよね。だってそれこそ、まあ、コンビニだって置いてあるじゃないですか。もうだって100円安くて100円で飲めるんですかね。もう最近クオリティ高くてですね、ほんとねびっくりしたぐらいなんですけどもね。だからもうコーヒー店も負けてられないなって。まあなんだかんだ言ってやっぱりね、一番うまいのは、まあさっきのあのネットの記事も書いてありましたけど、自分で入れるのが一番うまいんですよね。結局そこに落ち着くんですよね。なのでね、こうやって喋ってるうちにもね、なんかまたコーヒーがね飲みたくなった気がしてきたんですけどもね。まあ、次のコーナーでちょっとね、さっきのコンビニのコーヒーですかね、なんかこれもなんかランキングが出てるっていうことでね、何でもランキングにしたんですね。まあそういうのをね発表していきたいかなと思います。以上クオリティニューストデイのコーナーでした。お幸せを挟みましてセンスオブメッセージに参ります。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたですか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわ、もう久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前何
だ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか。
その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
戦争メッセージ。このコーナーで最初のコーナーで紹介したニュースをもとにテーマを考えて語っていくコーナーでございます。まあ、先ほどのコーナーで、コンビニのコーヒーもクオリティ高くて美味しいなって言ったんですけども、まあ、そのランキングがありましてですね、まあコンビニ4社のコーヒー比較ってことで、まあ、この4社が、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップで、でこれランキングをつけましたということで、まあ、一応ランキングに関しては、まあ、味、香り、あと量ですね、あとコスパ、その 1ml あたりの値段を比較しましたよということで、まあ、これがまあ1位がどこかと言いますと、やっぱセブンイレブン強いですね。セブンイレブンのセブンカフェですね、ホットコーヒーのレギュラーサイズ、まあ、値段が100円で飲めますと。カロリーがやっぱブラックだと6キロカロリーぐらいなんですね。まあ程よい苦味で飲みやすく、まあ一杯ごとにドリップ抽出されてるってことで、なるほどね。コーヒー、セブンイレブンのコーヒーの豆は、10度以下で、冷蔵を輸送し鮮明、新鮮に保たれてると。まあ一杯ごとに抽出してますよってことで、味に深みがありコクのあるコーヒーが好きな方におすすめってこと。確かにコーヒー、セブンイレブンが一番美味しいのかな。どこも美味しいと思いますけどね。まあ2位が、まあ、ローソンの町カフェですよってことで、こちらも100、コーヒーの S サイズで100円ですよと。苦味を感じる人とそうでない人に意見が分かれるよってこと。そうかな。僕どっちかっていうと苦味はそんな感じないかな、ローソンの。どちらかというと酸味が強い感じがするのかなって気がするんですけども、まあ、品質の良い、ブラジルの、イパネマ農園の熟成豆を使ってますよってことですね。なるほど。で3位が、ファミリーマートさんのファミマカフェですよって、まあ、S サイズ100円ですよってこと。雑味のなさやスイーツと合わせた時の相性の良さ。なんかファミマってファミリーマートってのはデザート系なんか強いイメージがあるので、まあ、それに合わせたコーヒーを作ってるかな、これは。コクがあるのにスッキリしてて飲みやすいよってことなんですけども、まあ、4位がミニストップのホットコーヒー S サイズで100円ですよと。まあ、軽い飲み心地で、後味のスッキリしたコーヒーですよってことですね。まあ、コンビニ4社、まあ、最近どこだっけ、ニューデイズとかにもありますもんね、駅中とかの。ああいうところで飲んだりして、あれも結構美味しかったんですけどね。ほんともうコーヒー好きにはたまんない感じなんですけども、まあそもそも僕コーヒーいつ飲み始めたのかなって考えたら、ちょ高校3年生の時かな。それまでコーヒーっていうものを、まあ、飲んだことないっていうか、ブラックは飲めなかったんですよ。本当にマックスコーヒーとか、本当にもうコーヒーじゃない、あの 甘いやつがあったんですけど、それは飲んでたんですけども、ブラックとして飲めるようになったのは高校3年生の修学旅行の時です。これ今でも覚えてますね。なんていうのかな、高校生ってなんかちょっと調子に乗っちゃう時期があると思うんですけども、まあそれまでブラックが飲めなかったですから、なんかここで調子に乗ってなんか大人ぶってブラック飲んでやろうみたいな、そういう気持ちが芽生えましてですね、あれ大阪行った時かな、大阪の修学旅行でちょっとマックがマクドナルドがありまして、でそこでなんかコーヒー飲もうと思って、ホットコーヒーを買って、ブラックのね買いまして、あそれ飲んだんですよ。飲んだろ、あ結構いけるじゃんって、そんな苦くないし美味しいじゃんと思って、 まあ、そこからねコーヒーっていうものにハマりましてね、現在に至るんですけども、なんかそこで大人の階段じゃないですけど一つ登ったなって感じはするんですけども、ブラックコーヒー、まあ未だにね、まあ、あの味が苦手で飲めないっていう人もね中にいますけども、まあ、無理して飲む人はないと思うんですよね。コーヒーの良さを知ったらね、なんか豆とかにもねこだわりたくなっちゃいますしね。まあそれこそ僕だって家にコーヒーメーカーがあるって言ったんですけども、ああいうカルディとかですか、あとはスターバックスとかいうコーヒーの中の、豆ですかね、それを買って飲んだりしてるんですけども、そういうね探したりするのも面白いですよね。あとなんかマグカップで飲むね、好きなマグカップで飲むっていうのもね、なかなかね大人な感じがしていいと思いますけどもね。どこだっけかな、前でかいなんかこう本当に氷の中になんかアイスコーヒーじゃん、本当に原液のコーヒーを入れてるってとこ見たことどこだったかな、神戸かどっかかなのお店が出してるとこなんですけども、本当に塊の氷ですよ、のちょうど真ん中にちょっと穴を開けて、その中にコーヒーの原液を入れてストローさして飲むっていうやつちょっと見たことあるんですけど、ちょっと忘れちゃったな。いや、そういうねアレンジもね効くなって、面白いなって思ったんですけどもね。だから皆さんもなんかこういう好きなコーヒーとかね、もしあったらですね私にね教えてほしいなって思いますね。ほんとコーヒー好きだからもしかしたら取り寄せちゃうかもしれないんでね、ぜひねよろしくお願いいたします。はい、以上、センスオブメッセージのコーナーでございました。お知らせを挟みまして、エンディングでございます。DJ ロトのセンスオブクオリティ、エンディングの時間です。私事なんですけどもね、口の中噛んでしまいまして、口内にちょっとね、染みるんですよね、最近ね。コーヒー飲むときもね、なんか、染みないようにヒヤヒヤね、しながらね、飲んでるんですけどもね、早く口内になってほしいな。これ、地味に辛いんですよね、食べたりするときとかもね。はい、コーナーごとのまとめさせていただきます。クオリティニューストゥデイの方ではですね、コーヒーメーカーにまつわることですね、ご紹介しました。センスオブメッセージの方では、コンビニコーヒーのランキングや、あと私はいつ飲めるようになったか、ブラックコーヒーを飲めるようになったかを紹介いたしました。次回のテーマがですね、コンサート、まあ、ライブでございますね。まあ、こういうコンサート行ったことある、ライブ行ったことありますよとか、まあまあ、最近ちょっとまだ、ね、感染者数はいますけども、まあ、マスクなどをして、まあ、コンサートをね楽しむ、時期っていうかね、もうなってると思うんですけども、まあ、こういう思い出のコンサートとかねあったらね、ぜひね教えていただきたいと思います。と、番組では皆様からの応援メッセージやコメント、いいねお待ちしております。私ツイッターやっております。アットマーク DJ ヒロト0904でございます。何回も言ってますけども、ターンテーブルの方も DJ もやっておりましてですね、津田沼渋谷ですかねやっておりますので、なんか近々ちょっとイベントを考えておりましてですね、やってみたいなってことは、目黒の方かな、ちょっといい箱を見つけたので、そこでちょっとやりたいなと思いますので ね、もし参加できるようで来れるようでしたらね、ぜひ来ていただければと思います。それでは DJ ヒロトのセンスオブクオリティ第47回放送、コーヒーサンバこれにて終了です。ここまでのお相手や、コーヒーのように、腕がちょっと真っ黒なんですね、ちょっと日焼けしちゃった私 DJ ヒロトがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365。Now off air.